うずいやばい放談。さあ、やばい放談12月号ですね、今日は11月の2日土曜日ということになります。はい、12月号ですからもうこれで今年も終わりということですね。つい最近までワールドカップがすごい日本中が熱狂しましたね。僕は1分も見ないままに終わりましたけどね。そのワールドカップがその始まる前にノーサイドゲームでしたかね、TBS の日曜劇場で、池井戸潤さん原作のね作品がドラマ化されましたけれどもね。ね、あれやってる時は本当に日本にね、そのラグビーブームが来るんだろうかという、まあいやいや、まあ懐疑的な見方してましたけどね。まあ本当にすごいね、人気でしたね。もう視聴率も本当にもう 50% に近いぐらいいったということで、本当にもう紅白歌合戦を上回るぐらいのね、視聴率で、やっぱりそのスポーツっていうのは、まあ本当に今の令和の時代になってもですね、やはり非常に視聴率が取れるね、コンテンツなんだなっていうのは再認識しましたね。ね。まあですからもう12月号ですから、もう本当に紅白歌合戦もね、12月末に聴いてる人はもう聞くつあれですね、紅白歌合戦ももう始まるやるっていう時期ですよね。今年は誰が出るんでしょうかということですよね。浜崎あゆみはね、今年は本が売れましたけれどもね、出るんでしょうかというところで、まあ、ヒット曲ないですからね今年ね。それのなんかドラマの方の、主演を沢尻エリカにねちょっと頼んだところ、大河があるからとか、歌姫をなんで私が演じなきゃいけないんだとかね、ということでなんかこじれてて、いや沢尻エリカはやらないんじゃないかみたいなね、そういう話もありましたけど、はい。で、あれですよ、もうそのヤバイラジオがリニューアルして、なんかねサイト変わりましたね。いつもヤバイ放談のヤバイラジオのねトップページ、からね、コピーしてツイッターとかでツイートしてたんですけど、先月号からね、変わりまして、なんか本当にシェアしやすくなりましたよね。なんかツイッターにシェアするボタンとか、LINE にシェアするボタンとかって、まあ、いわゆるよくある、ね、ブログとかにもあるようなそういうボタンがつきまして。で、なんか1ヶ月分だけアーカイブが聞けるんですかね。なんか先月分がね。だから11月号をまだ聞いていない方はね、まあ、ぜひ、聞いていただければということですよね。まあ1ヶ月分だけじゃなくて全部聞けるといいんですけどね、まあということです。はい、じゃあ早速12月号の話に入っていきましょうか。まずね、最初にね言いたいのがね、これちょっとまだ番組は出せないんですけどね、あるですね、人気芸人さんのね番組があるんですよ。まあちょっとローカルの局の番組なんでね、まあ、僕は番組開始当初第1回からね、TVer でね毎週欠かさず見てるんですよ。でその番組がね、なんかプレゼントしてたんですね。プレゼントは視聴者プレゼント、でそれ以上欲しい人は番組の公式サイトの方に DM くださいってことで、で DM を送ったんです。で見事にねプレゼントはね外れたんですけどね。代わりにですね、なんか臼井さんよくねツイッターとかでシェアしてくれてますけれども、よかったら番組出ませんかっていうことでね、オファーがあったんですね。でその番組は視聴者が参加型の番組なんでね、まあ、視聴者が電話であったりとか生であったりとかっていう形で、出るんですよ。で、まあ、そんなオファー来ればね、当然、ぜひぜひっていう話ですよ。で、まあ、地方局なんでね、結構遠いんです。僕、名古屋に住んでますけどね、結構遠いんですけど、なんか、交通費がね、3000円しか出せませんって言うんですね。 交通費が、ね、もう3000円でも、まあ、出ればあの足らん分は自腹で行きますよっていうふうに DM したんですけどね、なんかいやそれはさすがにちょっと悪いんでっていうことで、まああの電話でいいですっていうことでね、ちょっと電話出演することになりましてですね、まああの11月中に、まあ、収録があるんじゃないかなということですね。まあ、企画がなくならなければ、このヤバい放談が流れてる頃には、オンエアされるんじゃないかなと。まあ、ただ TVer がね、一週分しかね、見れませんから、ちょっと、ヤバい放題みたいに1ヶ月間ね、流れるわけでもないのでね、ちょっと、ね、この公表するタイミングっていうね、ちょっと、まあ、番組名出してもいいんでしょうけど、まあ、今言った内容で、まあ、推測はしてほしいんですけどね。最近、なんか、ツイッターの乗っ取り騒動があった、ある芸人さんですね、その方にフォローされてるんですけど、新しいアカウントにもし移行するんであれば、新しいアカウントになったらフォローされないかもしれないって。まあ、フォローされなかったらされなかったで、その電話の収録の時に、いや、前回のアカウントではフォローされてたんですけど、ちょっと今度は、フォローされてないんですけど、っていうところから、話をしてもいいかなって。まあ、どんな内容を話しようかということでね、今いろいろ考えてる最中ではあるんですけどね。まあまあ、でも、多分喋る時間は多分5分ぐらいはあると思うんですけど、まあ、流されるのは本当に1分程度なんでね、スタジオまで行くともうちょっとっていう感じがあるんで、まああのあるんですよ、その電話での通話でね、面白くて、次スタジオでっていうケースもあったんでね、ちょっとこれをきっかけにちょっとね、遠いところなんですけど、まあ本当自腹でね、まあこういうのはね、本当に別に利益を求めてということではないのでね、体験を買うみたいな感じでね、それこそ、まあ、その収録でも言おうかなとも思ってるんですけど、昔ね、今年世間を騒がしました、吉本興業の闇営業も問題で、ね、謹慎処分になった熊田正史さんね、熊田正史さんと正史正美っていうのをやりましたよ。ね、あの時もだから東京まで新幹線で行ってね、日帰りで帰ってきたって、吉本興業の本社に行ってきてね、吉本興業の本社は小学校なんですけど、そこに、その収録のためだけに行って、もう、とんぼ返りですよ。ね。で、その1ヶ月後ぐらいには、さらに、世間を騒がせた、入江さんの方ですね。熊田正史さんはどっちかというと不運ですけど、入江さんの方はちょっと主導権を握ったんですけど、もう吉本解雇されちゃいましたけどね。その入江さんを、忘年会に呼ぶ権利っていうのを買って、両方ともネットニュースになってね、ナタリーとかで、今でも見れますけどね。まあだから、それもだから、特にギャラが出てるわけでもなくね、体験を買うっていうね、そういうことのために、仕事をしてるんですよ。という、ここで仕事の話が出たところでですね、ちょっと話を変えたいと思いますけれども、長倉健太さんね、超一流の二流を目指せとか、親は 100% 間違ってるとかね、モテる読書術とか移動力とかね、やばい方だとも言いましたよね、先月号かなんかでね、の長倉さんの最新の本ギグワークっていうのが出ましてですね、でそのギグワークが出るにあたってクラウドファンディングが出たんですかね、でなんか特典で長倉健太と、ブレックファーストコンサルティングができる権利っていうのがありまして、これを買いましてですね、5000円で買いまして、本1冊と1時間のそのグループコンサルティングっていうのに出てまいりまして、で長倉さんに会うのはもう数年ぶりぐらいですかね、でまあブログにも書いたんですけど、まあ令和初の自己紹介っていうね、だから自己紹介ってやっぱ大事じゃないですか、でまあどういう自己紹介をしたかっていうとですね、それこそ僕がいつも見ているね、まだ結婚できない男、をちょっと使ってですね、リアルまだ結婚できない男ですっていうところから話をしたんですけど、まあそういうね、長倉さんも含め、長倉さんはサンフランシスコとかね、ハワイとかその辺に住んでますから、まあテレビなんか見てないでしょうし、でまあ6人ぐらい来てましたけど、まあ、そういうのに参加する人は ねテレビドラマ見ないんですよね、だからまあリアルまだ結婚できない男ですっていうつかみがだだ滑りで、誰も見てないみたいなね、誰も反応しない、 これじゃあかんということで、その次がですね、創価大学在学中に幸福の科学に入って、でその幸福の科学もやめて、で大川京子さんのね、事務所で、働いて、最近では YouTuber になった長男のひろしくんとね、とも交流がありますよってね、ひろしくんとも総合フォローの関係ですから。って話をしたら、中倉さんが、おお、そういえば、池田大作ってまだ生きてるのみたいな話なんでね、池田大作さんですかって言って、池田大作さんは昭和3年生まれなんでね、僕より48個上ですから、つって、ね。で、年齢計算してるときに、なんか参加者の一人の人がですね、91歳です、みたいなことを言って、91歳、そうそうそう、僕が昭和351年なんで、48足して、そうですね、91歳、あ、正解です、詳しいですね、って話をしてね、何者だ、みたいな、絶対関係者だろうと思ったら、まあ、後で聞いたら、なんかそれこそ、二世信者だったっていうね、そういう話で、本当、幸福の科学の会員さんってなかなか出会うことは少ないですけど、創価学会、関係者、ね、親が創価学会とかね、そういう人はよく出会いますよね。さすが高商827万世帯。幸福の科学も一応高商1100万世帯ですけどね。うん、で、ね、中倉さんにはね、全然中倉さんとの関わりはって、みんながそういう話してたんで、僕はその2013年、2年ぐらいかな、2年に、秋葉原であった、コンテンツ、クリエイターマーケットに行きまして、その時は毎日が革命 T シャツを着てね、ご挨拶に行ったんで、なんとなく記憶に残ってるかもしれませんけれども、つったら、ああああああああつって、で今日はえらいちゃんとした格好してるねみたいなね、毎日革命の表紙ね、表紙を T シャツにしたやつで大相撲中継に映ったりもしてますけどね、そういうのでちょっと出回ってた時期がありますけれども、その日はですね、出勤前だったということでね、ちゃんとスーツで行っていたと。ね。スーツ、カッター、ジャケット着てないカッターと、普通の、ユニクロで買ったスーツみたいなズボン、パンツですね、で行っていると。だから出勤前ですから、みたいな話をして、みたいな話でね。だから、そのギグワークのテーマがね、冒頭で、正社員ではなくてね、むしろ非正規雇用をね、狙うぐらいのことをしたらいいんじゃないか、みたいな話から始まってね、選択肢をたくさん、作れ、みたいな話で。最終的には、なんかサラリーマンなんか、してるな、って言って、一刻も早く会社を辞めろ、みたいな話になってくんですけどね。で、長岡さんとのブレックファーストが終わった後にね、集まった人全員残って、LINE グループ作って今も活発に交流をしてるんですけどね、すごくね、その一人ね、なんかリーダーシップを取る女性がいたんですね。で、その人が言うには、私ギグワークに出てるんですとか言って、へーと思ってね、僕一応その参加する前にギグワーク呼んで行ったんでね、どこに出てたかなと思って、3ページですって言うんですよ。3ページって言って、3ページって言って一番最初の方やんみたいな、どこやと思ったらね、3ページにね、1行だけでなんか7日間のベビーシッターで15万っていうね、そのギグ、エコノミーというか、そのギグワーク的な働き方で、活躍してる事例みたいなのが載ってる、その一行です。この7日間のベビーシッターで15万の人かみたいな感じで、なんか、あれですね、常沢かほこさんのね、なんか、キッズラインですか、なんか、そういうベビーシッターのサイトに登録して、なんか、愛知県で、ね、ナンバーワンの女性らしいですけどね。そういう人が参加してましたよ。だから本当に、どんな人が参加するのかなっていうのはやっぱり気にはなってたんですけど。で、僕もその長倉さんのその本、紙の本は全部持ってて、電子書籍もちょっと持ってますけど、長倉健太さんを日本人の中ではね、かなりリスペクトしている読者の一人かなとは思ってたんですけどね。僕以外の人たちっていうのは、なんかもう長倉さんのなんか、そういう、なんかサロンみたいな、なんかそのね、コミュニティ、いろんなプロジェクトやってるんですよ。なんかファイトクラブとか、ね、若者向けのね、とか、なんかいろんなやってる、なんかプロデューサー養成講座とか、もう次から次へとなんか編み出して、で、そういうのやっぱり、掲げるテーマによってね、集まってくる人が違うんですね。で、そういうのになんか参加してる人たちでしたね。一人だけなんか、トマベチさん寄りの人がいましたけどね。なんか、トマベチさんのなんか、イベントに長倉さんが来てて、みたいな。だから、その人はトマベチさんのことをトマベチ先生って言って、 で、長倉さんのことは長倉さんって言ってたんでね、なんか立ち位置がわかるかな。その人以外はもう基本的にはもう、なんか長倉信者みたいなね、もうすごくもう熱狂的長倉ファンみたいな。うん、それで言うと、まあ僕はまあ西野亮廣オンラインサロンのメンバーですけど、長倉さんというよりは西野さん側のコミュニティにいるかな、みたいな感じですけど、でもね、長倉さんと西野さんっていうのはコミュニティに通ってますけどね。だから実際その本当に数年ぶりに会ったんですけど、そのブレックファーストコンサートに来てた男性が一人いましてね。だからその子と出会ったのが、ホームレス小谷がね、なんか名古屋でなんか、新年会からなんかやってた時に、いた男性なんですよ。その時になんか長倉健太さんの話で盛り上がってね。だからその、西のコミュニティと長倉コミュニティ、まあ、かぶってる部分絶対あるんですよね。うん、まあ、実際長倉さんの方にもよく西野さんの言葉とか、言葉っていうか西野オンラインサロンの話出てきますからね。今西野亮廣オンラインサロンは会員数が2万9000人で、今ちょっと3万人超えたぐらいかな。うん、ってことですよね。まあ、だから本当に長倉さんが言ってたのはね、なんか今回は働き方がテーマの本だったけども、最終的には俺はもう普通に教育に時間を割きたいんだと、もうとにかくもうこれからは勉強だみたいな話をしててね。まあね、僕勉強好きですからね、それこそまだ書いてませんけど、僕は勉強しかできないっていうね、本を出したいぐらいです。昔ハイブロー武蔵さんが勉強人って本も出してましたけど、もう勉強大好きですから。まあだからとにかくね、もう人生100年時代って言われてますから、どんどんアップデートしていかないとね。だから本当にその親は 100% 間違ってるじゃないですけど、まあ、親の情報っていうのは本当に30年古いですからね。まあ先月号でも言いましたけど、結局消費税増税になってね、まあキャッシュレスの時代が来てるわけですよね。で、2025年までに国は4割キャッシュレスにしたいと言ってますよね。だけどもう本当に経営者の側でもね、消費者の側でも年寄りの人でね、ちょっとキャッシュレスにちょっと前向きじゃない人たちがいますけども、時代の流れですからね。だからもうキャッシュレスになると何がいいかっていうとね、ATM がいらなくなったりとかね。で、まあそれとレジの人たちも生産が楽になったりしますよね。お釣りも用意しなくていいからね。だからよく停電の時は結局スマホ決済使えないじゃないかって話で、まあ確かにそうなんですけれども、お釣りを用意しなくていいっていうのはね、いいって。で、それこそ お金だとね、流されたりしますしね。まあ、本当キャッシュレス側もこれ国が進めてますから、どんどん行くんで、そういうのはやっぱり乗らないとっていうかね。うん、まあ今まあ6月まではポイント関係もありますしね。ポイント関係が終わってもやっぱりもうあれですよ、キャッシュレスはしたい方がいいと思いますよ。はい。で、あとね、どんな話しときますかね。映画の話しときますか。映画の話ね。幸福の科学がまた映画をしてまして、世界から希望が消えたならでしたっけっていうのをやってますね。千言よしこさんとか出てて、その今回でも結構出演者豪華で、佐藤珠緒とか河合我門とか出ててね、その佐藤珠緒が奥さん役してるんですね。佐藤珠緒で気づかなかったですけどね、家帰ってからサイト見て、ああれ佐藤珠緒だったんだみたいなね。佐藤珠緒が大川京子さんの役やってますけどね。で、大川隆法役はね、なんか幸福の科学の職員の人がやってるんですね。びっくりしましたけどね。結構イケメンでね、演技も素人の人はうまかったですけど。で、最後の方でその英語のスピーチやっててね、英語のスピーチが大川隆法さんそっくりなんですね。まあ、ブログにも書きましたけど、まあ、そっくりなんだけど、そもそも大川隆法さんのその英語のスピーチの発音がもうめちゃめちゃなんで、それにそっくりっていうのは、まあまあ、聞くに耐えないというか、まあ、全然英語の勉強にはならんな、みたいな話ですけど、多分何回も繰り返し聞いたんでしょうね。もう身振り手振りもそっくりだし、発音もそっくり。まあ、顔が違う。まあ、顔はむしろイケメンだしね、っていう話なんですね。で、一応自伝的な映画なんでね、その前作、さらば青春、されど青春、これも自伝的映画だったんですね。その間に僕の彼女は魔法使いっていうのが入ってるんですけど、で、ちょうどそのさらば青春、されど青春のその主演がその長男のひろしくんだったんですね。で、その映画公開した後、ひろしくんがちょっと反幸福の科学的な活動をやってるということで、もう今裁判沙汰になってるわけですよね。結局それが DVD にできないじゃないかっていう話になってて、で、 まあ、今回も事前の話なんで、その学生時代のシーンとかに回想シーンがあるんですけどね。で、そこも、だから今回のその主演の人が演じていると。で、お母さん役は前回同様、芦川よしみさんで、で、お父さん役が今回石橋保さんでしたけど、前回もそうだったのかなっていう感じで、そのひろしくんが演じたとこだけそっくり入れ替わってるみたいな話でね。で、まあ、千元よし子、まあ、清水文香が、なんか出版社の、社員の役なんですけど、まあ最終的になんか奥さんが家を出てくんですね。まあこれ実はでも京子さんと離婚してますから、まあ出てきて、最後はだから結局家族が集まって、奥さん以外はね、全部大川家に残るみたいな話だったんですけど、そこにね清水文香が現れてね、ってことなんで、あれが今の奥さんの塩さんの役なんでしょうね。でも面白いのは結局子供は全部お父さんの方についてきたんだけど、長男だけは後に反旗を翻してるみたいな、そこまでは描かれてないんですけどね。ちょっと設定的にね、なんか出版社社長なんです。作家で出版社社長で成功してたけど病気をしてね、そこからねちょっと宗教的な話を解いていくって話、ね、で奥さんの方がちょっとついていけなくなったみたいな、ね、そんな宗教みたいなことをね、その おかしなことを書いて世間から笑われ者にならなくてもいいじゃないのみたいな話を言うんですけど、まあ、元々が宗教団体で スタートしててね、で奥さんはそれこそその旦那についてきてたんでっていうことなんで、ちょっとその辺が事実関係ちょっと難しいというか、実はとの齟齬が出てしまってますよね。でなんか結婚相談所で2人が出会ったっていう設定なんですけど、まあ、そこはちょっと事実とは違うんですけれども、その里帆さんのなんか本とかに書いてある内容的にはね、その結婚相談所でめっちゃ売り込んでくるんですよね。私はあなたの著書のファンなんですみたいな、ということで売り込んできて、もうあなたはもう私と結婚する運命なんだよ、それぐらいな感じ、すごいプッシュプッシュプッシュで押されて結婚したみたいな感じのストーリーになってるんですけど、その辺はなんか劉邦さんが本に書いてた実話とは結構似通ってるかなっていうのがあってね、本当に劉邦さんの霊言とかも全然もうね、なんかインチキみたいな感じですけど、奥さんのね、京子さんの霊を呼び出した時の霊言は口調とかそっくりでしたからね。まあまあそれは一緒に住んでたんだからそっくりだろうとは思うんですけど、まあ、それと一緒で今回の映画の中で京子さんの何ですか、ところ佐藤珠緒が演じたところに関してはね、かなり事実に近いんで、実像に近いんではないかなという感じですけど、まあこれが流れてる頃には、もうね映画館では見れないとは思いますけどね。はい、あと、最後ね、夢を叶えるうちでの小槌っていうね、ホリエモンの本が新書になりましたっていうことで、それを紹介したいなと思いますね。これ出版社静止社っていうことでね、まあ、前回のゼロっていう本が出た時に僕出版社のその静止社の阿蘇市の社長とねご縁がありますんで、社長やられましたよつってね、夢を叶えるうちでの小槌とねほとんど同じ内容のゼロって本が出ましてつって、言ってなんかね帯をねゼロそっくりの帯に変えさせてね、で増刷をして、かけてもらって、まあ、1ヶ月の間に2回増刷がかかったっていうのがあったんですけども、さすがにもうあれから6年ぐらい経ってますからっていう時にね、なんか本当にこの2年ぐらいかな、全然音信不通っていうか、もう全然連絡取ってなかったんですけど、電話かかってきた阿蘇市の社長から、ホリエモンの本が今度新書になるんでっつって、で君の顔を思い出したからっつって電話かかってきて、あそうですかって感じで、じゃあ買いますっつって、で買って、まあ、今日届いたばっかりなんですけどね、まあ、早速読ませていただきましたけれども、ちょっと何箇所かちょっと誤字があったんで指摘はしときましたけど、まあ、増刷の時にはね直ってると思いますけど、もう結構売れてるみたいですね。で今回ね今ちょうどハッタリの流儀って本がそれこそ幻冬舎のニューズピックスブックスから出てるんですけどね、だから要は基本的に、まあ、内容はもともと出てる本と変わらないわけですよ。夢を変えるうちの小槌に関しては、まあ、真相版みたいな感じなんで、だからその、まあ、前回と同じように、ね、帯が変わってるっていうかね、帯が変わって今度はそのハッタリの流儀に似せた帯になってるんですね。僕の手元にハッタリの流儀もありますけどね、ハッタリの流儀に書いてあるコピーが、突き抜けるためにも必要なのは実力よりもハッタリだって書いてあって、で夢を叶えるうちの小槌の方には背伸びしろ、ハッタリが信用を作るみたいな感じで、まあ、本当にハッタリの流儀に似せた帯なんじゃないかなって感じで、まあ、この辺うまいですよね。だからハッタリの流儀の横に置いておけば全然売れると思いますけどね。
まあ、まあ中身はほとんど変わってないんですけどね、ただ中身は変わってないんだけど、まあなんか社長言ってましたけど、夢を叶えるうちの小槌タイトルを堀江もが結構気に入ってるらしくて、でこの6年の間にね、やっぱりここに書いてある内容がより日本に浸透したかなっていうのがあるんですよ。だからその夢を叶えるうちの小槌が出た時にね、出た時しかそのゼロと一緒に売ってる時に、僕はそれこそ6とプラス1でイベントをやって、ホームレスの小谷をねゲストに呼んで、やったんですよね。だからその夢を叶えるうちの小槌にも書いてありますけど、とにかく無形の資産っていうか、このホームレスの小谷っていうのは本当にお金は持っていないけれども、無形の資産を持ってるんだと。だから本当にこれからはね、無形の資産を持ちの人の時代が来るんだって話をしてたんですよ。まあ、ホームレスの小谷もその頃はまだ駆け出しだったですからね、まあもちろん有名ではありましたけど、今に比べてっていうことですよ。でもう本当に時代が経って、もう今はクラウドファンディング当たり前ですしね。でそれこそまた今回もクラウドファンディングで、なんか何ですか、嫁のモンちゃん、嫁のモンちゃんね、がフランスに逃げますっていう、旦那が嫌なんでフランスに逃げますってクラウドファンディングを嫁の方がやってて、で小谷は小谷で嫁を追っかけるために、っていうクラウドファンディングで両方とも成立してるみたいな感じでね、なんかビジネスクラスでフランス行ってまして、でちょうど、3日ぐらい前のハロウィンがあったんでね、それでなんか帰って、小谷の方は帰ってきてましたけど、ね、西野さんとゴミ拾いしてましたけど、で今度僕それこそ11月の22日いい夫婦の日にね、これ本当に偶然なんですけど、僕もそのクラウドファンディングで リターンでね、そのモンちゃんのモンちゃんのリターン、なんかホームレス小谷の愚痴を言う会みたいなのをスナックキャンディーでやるんですけど、その日にちが決まってなかったんですよ。でもうみんなが、まあ、6人ぐらいが参加するんですけど、がみんなが行きたい日っていうのをなんかそのネット上でなんかスケジュールのアプリみたいなんでやって、たまたま決まったのが11月22日なんですよ。で誰も気づいてなかったんですけど、僕だけ素早く気づいてですね、これいい夫婦の日じゃんみたいな話、いい夫婦の日に奥さんが旦那の愚痴を言うって、これもうすごい日に決まったねみたいな話をしててね、でその翌日にたまたま編集者、城村さんという編集者の人がいるんですけど、まあ、結構有名なんですけどね、なんかその1日なんか出版企画書セミナーみたいなのがあって、それに出るんですよ。でその城村さんの話をその阿蘇市の社長とか長倉さんとかにしたんですけど、両方とも知らないのね。いや城村さんって結構有名なはずなんだけどなと思って、ね、ひょっとしたら字がね、お城の城に村で城村って書くから、みんな城村っていう認識なのかなと思いながら、でそのホームレスの答えの件で、嫁さんのあれを行くんですって言ってた阿蘇市の社長がちょっと面白がって、いや僕も出たいとか言って、いやそれはちょっとクラウドファンディングのあれなんで出れないでしょうみたいな話をしててね、で最終的に阿蘇市の社長もあまりホームレス小谷のことそこまで覚えてなかったっぽくて、でホームレス小谷本出してるのみたいな話になって、いや笑うホームレスって本出して、それ自費出版で手売れ6000部ぐらい売ってますよって話をしたら、へえとか話してめっちゃ興味示しててね、今度持ってきますよって、結局その阿蘇市の社長ともアポが取れて、22日の夜に阿蘇市の社長と会うみたいな感じなんで、1月号にはね、さっき言ったね、番組の出演した時の話と、まあ、番組にこれお蔵入りになってたらで、やっぱり企画がポシャりましたって話になるかもしれませんけど、それと阿蘇市の社長と会った話とか、その愚痴会の話とかを言うのかなって話にはなりますけどね。本当に一回転職号が出た時なんか、それこそCBC テレビのね、信長っていう番組で東野浩二と今田浩二が出た番組ね、今本能寺とかやってる枠だと思いますけど、その転職王面白いですねって話で、それこそそれの時も電話出演の話が決まってたんですけど、最終的に決まったというか、まあその電話出演の方向だったんですけど、最終的にポシャりましてね。だから僕ラジオはいっぱい出てますけど、まだテレビは今で一回も出たことがないっていうことなんでね。で、しかも今の時代は TVer で見れるっていうことですから、これ本当にローカルのね。まあ、ラジオもラジコっていうのはありますけどね。だから本当に地域関係ないですよね。まあ、ただ今の若い人はそもそもテレビ見ないって話なんで、やっぱり YouTube なんですかねって話なんですけどね。だから、もう全然、ね、YouTube チャンネルありますけどね、まあ、先月号とかでも言ったかもしれませんけど、YouTube チャンネルで本の紹介とかでね、それこそ長倉健太さんの、移動力、ね、紹介してますけど、あんまりもう最近コンテンツも更新してないんでね。まあ、先月後はラジオトークの話もしましたけどね。ラジオトークも4回で今止まってますからね。 まあだから中倉さんでも言ってるのはやっぱりでもコンテンツは文章テキストが一番いいとは言ってますけど、最近なかなかそのブログとかも読まれないですからね。まあツイッターにもまあ力も入れてますけどね。ああ一回そうですよ、ラジオトークでも言いましたけどツイッターバズりましてね、ああなんかインプレッションが150万とか行きまして、リツイートも本当600とか、ああいう感じでバズればインフルエンサーなんですけどね、めったにバズらないですからね。あでもこの前なんか鈴木亮美さんなんか日経新聞の記者の人のなんかあれツイートしたらあれもちょっとバズってましたけどね、映画がギャオで見れたんで本人がリツイートしてくれたんでね、まあひろし君とかも引用リツイートとかしてくれた時とかこう、まあ、交付の関連とかはバズりますけどね。だからやっぱりそうインフルエンサーに関してね、まあ、西野さんがリツイートした時もバズりますけど、うん、インフルエンサー小判ざめ商法みたいな感じでインフルエンサーに絡んでいくみたいな、それで便乗するみたいな方法もいいんではないかということで、また来年お会いしましょう。さようなら。